建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思います。じゃあ今日出演してもらうのは研究室の細井川君と内藤君ということで、じゃあ一言ずつ自己紹介をしてください。
南研究室4年の細井川です。よろしくお願いします。
はい、はい、同じく南研究室の内藤です。よろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。ね、今日はね、日付としては、11月の今日は10日ですかね。
いや、9日です。
9日っていうことで、11月もうそろそろ半ばに近づいてきますけども、ちょうどアメリカの大統領選がちょうど今まさにあるということで、どっちが勝つかまだわからないっていうか、なんかトランプ優勢が伝えられてきてますけども、ちょっとね、いろいろとまた社会がまた変わっていくっていうような感じがしますが、実はですね、僕らは先週ですかね、先週といっても2、3日前なんですけども、合同ゼミをやりまして、三大学合同ゼミっていうのを毎年やってるんですよね。長寿大学の杉浦研究室、それから日大の山中研究室と国士舘大学の美濃院研究室で、この合同ゼミをもう実は8年か9年ぐらいやってるんですけども、それはちょっと終わって一段落っていうところなんですが、じゃあ細井川君と内藤君から一言ずつ近況報告的なことをちょっと言ってもらって、それからレビューに入りたいと思いますね。じゃあ細井川君からどうぞ。どうですか、
近況報告。そうですね、その三大学が、一応終わりまして、ちょっとほっとしたっていうところで、これからどんどん卒業設計に取り掛かれていけたらなっていうふうに思ってます。
なるほど、だよ。じゃあ内藤君どうぞ。
そうですね、合同ゼミが終わって、一段落してる場合ではないと思うんですけどとりあえず一段落ということで、で、みんな の他の大学の作品を見させていただいて、結構なんていうんですか、すごいなということを感じたので、危機感といいますか、もっと頑張らなきゃっていう、モチベーション的な面ではすごく今上がってますね。
なるほど、よかったね。はい、そういうのも結構大事だし、言っておきてね。そうですか、わかりました。卒業設計はぜひね、いろいろと頑張ってみてほしいなと思いますけども、でね、今日取り上げるのは、ジュゼッペ・テラーニというイタリアの建築家が設計をしたカサデルファッショです、ね、カサデルファッショという建物で、1936年にこれが完成した、戦前の建物なんですけども、建築ですが、じゃあまずね、この建築に関して今少しだけいろいろと資料があるんですけども、皆さんがどういうふうに思ったかっていうところから見ていきたいと思いますが、じゃあこれはじゃあ、内藤君から聞いてみようかな。このカサデルファッション、これどう思いますか？
そうですね、自分が最初に見た印象ではこのファサードが特徴的ですね、で、なんていうんですか、このアートのような感じのファサードに見えるっていうふうに自分では感じましたね。
なるほど、ちょっとね、非常になんかこうピシッと作ってるっていうかね、非常に古典的な端正なファサードをしてるなっていうような感じがしますけども、じゃあ細井川君はどうですか？
資料を見てなんですけど、そのドイツのファシスト、その同じ独裁政治っていうかの目的で作られた建物みたいなんですけど、そのイタリアの方はちょっとやっぱりモダンな感じでを重視してて、そのドイツの方は古典的な、そのヒトラーは何て言うんですかね、そのモダンを廃止しようとしたっていうところで、なんかその今でも語り継がれているのはこのカサデルファッションの方 でヒトラーの作ったのはちょっと失敗した建築として取り上げられていることが多いと思うんで、なんかそこの違いは何だったんだろうなっていうふうにすごい思いましたね。
なるほど、結構きちんとしたね感想を述べてますけどね。これね、まず僕の方でいろいろ話をしたするっていうかね、するべきことはたくさん実はあるんですけど、まず最初に言ってしまうとね、それほどメジャーな建築作品では正直ないです。もちろんプロはみんな知ってますけども、例えばコルビジェとかね、フランク・ロイド・ライトに比べたら、多分そんなにみんな学生の皆さんも知らないと思うんですよ。そんなにメジャー作品として出てくるもんじゃないからね。で、簡単にまず解説的なことを言うと、これを設計したジュゼッペ・テラーニっていうのは非常にこう早くして亡くなった、創生して、溶接してしまった建築家でね、 39歳で亡くなってます。39歳でね、1904年生まれで1943年に亡くなってる。39歳、もうすごく早く亡くなってるんですよね。でこの人は本当にまあすごい、ある意味すごいっていうか、時代を駆け抜けたっていうかね、まあ当時のその社会情勢とか政治に、まあ、巻き込まれていて、巻き込まれたからこそ建築を作れたっていうのもあるんですが、まあ当時そのファシズムとの関連の中で、まあ建築を作ってしまったっていう側面もあったんですよね。で驚くべきことに、この人が一番最初に作った集合住宅は、ノボコムンっていうのがこうあるんですけどね、まあ、ここにちょっと写真が少しだけ載ってますけども、これは24歳の時に設計してます、ね、で今では考えられない。でコルビュジエだとこんなことできなかった。でこの人は要するにそのイタリア その建築のね、ちょうどなんとなくこう、まあ、政治的に動乱の時期にいたからこそ、まあ、たまたまこういうものが、まあ、ある意味悪く言うとどさくさに紛れて作れたんですよね。だけどもだからこそ早く死んでしまったっていうことになってしまったんですが、まず建築家集団を作るんですよ。それがグルッポセッテって言われているもので、グルッポセブン、数字の7って書くんですけど、それをセッテって読むんですが、グルッポセッテ、まあ、グループセブンですよね、英語で言ったら、っていうふうなグループを作って、その中に、まあ、7人建築家が集まってたんですけど、その中の1人だったんですね、ジュゼッペ・テラーニは。でこのグルッポセッテの中ではテラーニが一番有名です。この人が一番有名で、簡単に一言でまとめてしまうと、イタリア合理主義と言われている建築グループ、建築運動の中の中心人物だったんですね。イタリア合理主義、イタリアラショナリズムって言いますけども、ラショナルっていうのは合理的って意味なんですけどね、ナショナルとも違います。でイタリア合理主義の一番中心人物の建築家で、まあ、このグルッポセッテが一番最初に論文を発表したのが1926年というふうになってるんですけども、まあ、ちょうどその時期ですよね。でこのカサデルファッシュは1936年に出来上がった。でまさにファシズムの建築とか政治運動っていうものがだんだんこう盛り上がってきて、例えばそのユダヤの排斥運動とかね、いろいろな問題がこの後非常に深刻な問題が起こっていくもさなかとも言えるんですけども、ただまあイタリアファシズムだからそのナチスドイツのファシズムとちょっと違うんですけどね、カラーが違いますけど、まあ、いずれにせよこのムッソリーニの時代ですよね。ムッソリーニの時代に、まあ、政権にもある意味その気に入られて、で、まあ、時代の中で、まあ、建築を作るようになった、ね。まあ、その代表作品の中の代表作品です、ね、このカサデルファッションっていうのは。それでね、これいろんな意味で面白いのはね、まあ、実はこの作品というのはすごく近代建築史上すごく重要な作品で、まずこれファサード的にっていうか、こう建物を見るとね、ものすごく厳格に作られてる、厳格にものすごく厳格に作られてる。で基本的に平面は完全な正方形です。完全な正方形、平面的には完全な正方形で、これが、長さが 33.2 メートルだったかな、一辺が 33.2 メートルの、まあ、完全な正方形になってるんですよ。そうですね、完全な正方形 33.2 メートル。コルビジェのサボア邸が約20メートル角ですから、まあ、それよりもちょっと一回り大きい 33.2 メートル で、これ面白いのは、高さがちょうどその完全な半分、16.6 メートル。完全な半分。だから2対1みたいになっていて、要するにサイコロをスパッと半分に切ったっていうね、そういうふうな、こういうふうな関係になってるんですよ。完全にそうなってる。だからすごく厳密な寸法で設計をしていると。で、かつ、まあ、コルビジェなんかはね、よく例えば黄金比を使うとかね、モデュロールっていう寸法体系を使うとかっていうふうに言うんだけど、まあ、もちろんこの中にもね、黄金比のね、プロポーションっていうのをこう使われているわけなんですけども、すごく厳格に作られていて、まず正面のファサードっていうのが、右側にそのパネルのような外壁があってね、左側が、4×5 の穴が開いてるんですよね、フレームで。それがもう本当に厳密にピシッと決まっていて、なんていうかこう、なんだろうな、グラフ用紙であったりとかね、本当になんかこう、フレームが最初からこう、あたかも、基準線としてあるかのように設計されている。で、それが、これは本当に厳密に設計されているのは、内部空間にも反映されていて、まあ、本来見せなくてもいいような針が見えてるとかね、そのフレームの延長線上で、柱とか針っていうものが、内部空間にも延長されているかのように見えてるんですよ。 で、このグリッドとかフレーム、まあ、いわゆるその RC でいうとラーメン構造的な考え方っていうものをこのテラーにはすごく設計をする上での要にしていて、これは他の作品でも同じように出てくるんですよね。まあ、具体的に言うとサンテリア幼稚園っていう作品の中で出てくるんだけども、で、要は何かっていうと、一言で簡単に言ってしまうと、建築を作るシステムとか構造みたいなものが可視化されてると、目に見えてると、ね、全部覆い隠されて柱がどこにあるのか分かんないし、構造がどうなってるかも分かんないっていうふうなことではなくって、構造イコール建築のデザイン、表現、それから空間、あるいは構成っていうものが、まあ、ある意味全部その統合されて一つになって、全体にまとめ上げられているというような側面があるんですよ、ね、実はこのテラーニの作品っていうのはもともとすごくマイナーだったんで、今でもまあある程度マイナーですけどね、マイナーだったんだけども、そこに戦後になって光を当てたのがピーター・アイゼンマンという建築家です。ピーター・アイゼンマンで、ピーター・アイゼンマンっていうのは丸山博士先生ね、国士舘大学に非常勤講師で来てくれてる丸山博士先生の師匠なんですけども、ピーター・アイゼンマンがこの建築をものすごく細かく分析して、建築のこの建築の構造に関していろいろと考えたんですね。で、それで有名になった。で、ちょっと難しくなるんだけども、それは何を研究したかっていうと、簡単に言うとこの建築が言葉のようにして出来上がっていると。言葉の構造、まあ要するに文法ですよね。まあ建築の例えばその空間っていうものを言語のその文法とか構造のようにして見なすというようなことをやったんですよ。まあ具体的には例えば記号学とか、言語学とかそういったアプローチをまあしていて、すごく難しいんですけどね、まあ、ちょっとそのすごく難しいのを置いといて、ともかくもうこの空間っていうものがまあ単にね、そのなんとなく機能が、クリアできてね、柱があって階段があって部屋があったっていうことではなくって、その構成そのものに非常に厳密なものを読み込んでいくと、まあ、いうふうなことをやったんですね。で、この人は最も有名な作品は2つです。このカサデルファッショと、それからもう一つダンテオブ。で、ダンテオブは実際にできてません。これは架空の作品。ダンテオブっていうのはそのね、ダンテの新曲からね、アイデアを得た作品で、少しだけここに平面図が載ってるんですけども、まあだからパースとかね、そういう図面しかないんですよ。で、ここはね、天国の間と地獄の間と煉獄の間っていうのがあって、柱が100本立っていったり、なんかぐるぐるぐるっとね、こう螺旋状に動線を巡りながら、その天国と地獄を体験するっていうね、そういう非常にこうポエティックな作品なんだけども、その二つが有名。だけどもこれはね、実際に作ってる、できたものと架空のものを比較してみても、やっぱり同じ考え方、同じその設計に対する態度っていうものが、やっぱりあるんですよね、設計思想っていうものが。で、そういった意味ではね、まあ、ある意味近代建築の中で、最も厳格に作られた建築と言ってもその言い過ぎではない、過言ではない、ね。まあ、コルビュジェの建築っていうのはね、コルビュジェ本当すごいんだけど、意外とその脇が甘いというか、アバウトなんですよね、意外と。でもこれはそういうアバウトな感じが全くない、まあ、ある意味精密な機械のように作られている、ね、精巧な、まあ機械作品の延長で作られているっていう風な、だからその、まあ、曲線とかはそのないしね、本当にその縦と横のと高さの直線だけでピシッと厳格に作り込んでいくというようなことをやってるんですね。で、この人は結局ね、ものすごくこう自分がファシズムに関わったことも含めてね、まあ、戦争にも行ってるんですよ。第一次大戦の時に戦争にも行ったりとか、いろんなことがあって、第一次大戦じゃなかったかな、第二次大戦の時か、それで自分がですね、その戦争に関わってっていうことにすごく悩んでしまって、で、結局病気になって、30代で亡くなっちゃうんですよね、うん、
設計した後戦争に行ったってこと
ですか。多分そうだと思うんだ、うん。だからこの人は当時のそのファシズムに関する建築に他にも関わってます。カサレルファッションだけじゃなくてね、まあ、これはちなみにこのカサレルファッションはファシスト党の本部だったんだよね、当時は。ファシストの本部、今は警察として使われてるんだけども、だからファシズムにすごく関わってしまったっていうことで本人がものすごく悩んでしまったわけなんですね。まあ、そういうようなことがあるんですけども、 皆さんどうでしょうか。まあちょっとこれね、皆さんも初めて見るから難しいと思うんだけど、なんか自分の素朴な感想とかも含めてさ、ちょっともう少しコメントをしてみたらいいと思うんですけども、じゃあ遅川君どうでしょうか。
そうですね、今の話を聞いてなんですけど、うん、やっぱりその、うん、ファシズムの建築に関わってしまったっていう、うん、その後悔もあって、なんか後悔っていうか、うん、なんだろうな、ちょっと、うん、その反骨精神っていうか、
うん、
建物を威圧的っていうよりかは、うん、かっこよくしてやろうっていうような姿勢がすごく見えるんじゃないかなっていうふうに思いました、
うんうん、なるほど。
なんでそのやっぱ関わりつつ、ファシストの建築に関わってるんだけど、うん、自分はあのあまり賛同はしていないっていうような感じを印象を受けました、
うんうん、なるほど、なるほどね。じゃあ内藤君はどうでしょうか。
そうですね、恐れ川君がすごくいいコメントをした後に何か言うのもあれなんですけど、すごくなんかその時代に翻弄された建築家だなっていう印象ですね、
うんうん、まあそうだね、確かにね、時代に翻弄されたっていうところあると思いますよ。だから本当にこういう激動の時代に、時代に翻弄されながらもさ、なんか自分が建築家としてやり続けたコルビュジエとかさ、ミースっていうのは本当にある意味すごいしさ、うん、まあある意味そのなんていうかこう容量が良かったとも言えますよね。だからこのテラーニは多分容量が悪かったんでしょ、そういう意味ではねってことだと思うんだけど、これねちょっと面白いのはね、例えばね、今ここにあのピーター・ブランデル・ジョーンズっていう人が書いたモダニズム建築って本があって、この中であのテラーニについて取り上げられてるんですよ。でね、例えばね、これちょっと分かりにくいんだけどね、この中にいくつか図版があって、初期のパースではこのもともとね何もない壁にあの文字とかねグラフィックな絵が描かれてたんだよね。でそれが要するにファシズム、ファシストのなんかね、いろんなそのなんか妖精だったのかどうかね、消されてしまったっていうね。だから実は最初の構想とは少しねテイストが違ってたんだよね。でも実際にここはあのファシズムの大会とかに使われてたから、だから真ん中に大きなホールがあるんですよ、ね、でここの大きなホールっていうものが前の広場と連続して、要するに人がね集まる空間、集まる空間としても使えるような、半郊外の空間として使えるようなイメージっていうことを考えてたらしいんですよ、まあ、それはまあクライアントであるそのファシスト党の要請だったのかもしれないし、実際これを見るとね、写真がちょっとあるんだけど、ファシスト大会にこの前に人がいっぱいいて、ここで本当になんかこうファシズム万歳みたいなことをねやってたわけですよ、うん、実際そういうふうに使われてたわけですよ。それが今警察に使われてるっていうのもちょっとね、まあ関連があるといえば関連があるんだけども、あのそういうようなことも含めてね、あの、まあ、きっと本人の中でいろいろ苦悩があっただろうし、まあ、本人にしてみたらね、やっぱり自分はいい建築を作りたいって思いだけだったのかもしれないしね、まあそういう意味では政治に翻弄されたっていうふうな側面が、まあってことはあったんですよね、うん、だけどすごくかっこいい建築だしね、このテラーニっていうのはコルビジェ、もちろんコルビジェのことは知っていたし、まあ、コルビジェの方が年上だからコルビジェに自分が影響を受けたっていうふうに言ってるんだけど、これ面白いのは、あの歴史家とかいろんな人たちはコルビジェよりもむしろテラーニの方が才能があったっていうふうに言う人が多いんだよね。要するに造形感覚とかいろいろセンスっていう意味ではね。で、今そこにあの内藤君のところにあるね、そのテラーニの特集のね、建築文化の特集号っていうのが1998年に出たジュゼッペ・テラーニ特集号があるんだけども、その中でね、これ面白いのは、あの鈴木亮一さんっていう建築家があのテラーニについて書いてるんですよ。ちなみに丸山宏さんもね、ここに入ってるんだけども、鈴木亮一さんっていうね、まあ、建築家が、物質思考っていうので有名なんだけど、その人が、論文をこう書いてるんだけども、この論文がすごく面白くて、まあ、僕も読みましたけど、本当にね、このテラーニに関する論文っていうのはね、なんかすごく面白いんですよ。量子力学、物理学と、その、ジュゼッペ・テラーニの建築っていうものを重ね合わせてね、論じるっていうことをやっていて、まあ、昔は結構こういう面白い論文ってよく出たんだよね。でね、テラーニ二重共鳴とかね、わけわかんない。わけわかんないけど、そういうふうに書くこと書いてて、この論文すごく面白くて、それでさ、まあ、この、ちなみにね、この時期っていうのは僕もね、結構いろいろ建築文化でいろんなことやってたんですよ。で、 よく僕もこれ原稿を書かせてもらったりとかね、いろんな企画に関わったりしてたので、ずっと僕は読んでたんですけども、ちなみにこの書評はこの方は僕が書いてるんですけど、ね、これが僕が書いたんですけども、この内部観測っていうね、これ郡司ペギョユキオさんっていう人が書いた面白い本なんだけども、この鈴木亮次さんのね、寺にのね関する論文ね、論考ね、この当時僕はだからもちろんこの編集者と関わりがあったわけですよ。でその編集者がすごくまあ真面目な方っていうか、今でも僕はねお付き合いがあってね、すごく優れた編集者の人なんですけど、その人がこのね、その鈴木亮次さんの論文をね、読んで、要するにこれ初稿で原稿で来るわけですね、まあ、編集者が書いてくださいとね、まあ、手書きなのかワープロなのか分かんないけど、読んでこの論文があまりもすごいから、その編集者がもう涙を流してしまったらしいんだよそれ聞いても驚いて、こう読んだ瞬間にもうすごすぎて、この論文がもうね、ほんで横に行った編集者が驚いたらしい。あ、彼泣いてると、これ読んで彼が泣いてるんですよって聞かされてと思ってさ、でも確かにこの論文本当すごかった。いや、ね、ちょっと難しいんだよ、かなり難しいんだけど、あ、でもこんな風にして建築を語るのかっていうね、そう驚きは確かにあったんですよ。まあ、それはね、丸山浩司先生の、丸山浩司さんの論文に関しても、ね、言えるんですよ。つまりそれはすごく面白いよね。こういう風に建築を語ることができるんだっていうね、新しい可能性を、まあ、鈴木亮次さんもそうだし、丸山浩司さんも、まあ、開拓したっていう側面は僕はあると思うんだけども、やっぱりね、こういうなんかね、細かいいろんなディティールとかはね、やっぱりすごく面白いんだよね。これ杉良さんはこのね、ノボコモンの集合住宅についても言ってるんですけど、このディティールのこのコーナーのね、窓の収め方とか、なんかいろんな細かいところの指摘っていうのはすごく面白い。でもさ、初稿の原稿をさ、見た瞬間にさ、涙流しさ読んでるっていうのはさ、今時ちょっと考えにくいじゃん。小説じゃないんだよ、別に論文で。ね、小説だったらわかるよ。なんかその、なんか君の名を見て泣くとかさ、なんか小説だったらわかるけど、論文見て泣いたって聞いて僕もちょっとびっくりして、あ、そういうことだったんだと思って、というふうなことがあったんですよね。まあちょっとそういうことをちょっと今思い出しましたけど、まあ君らもちょっとね、関心があったらね、触りだけで見てみたらいいかもしれないですよ。
泣くかもしれない。
それで泣いたら逆にすごいね。
すげえ建築のこと分かってる
まあね、だからそういう歴史を紐解いていくとね、実はこのゼペテナーリすごく面白いです。うん、いろんなことがあってね、まあ意外と現代の建築家っていうのはこういうものを自分に求めたりしたり参考にしたりしてる例っていうのはすごくあるのね、実際ある。うん、で例えばちょっと話はずれるんだけど、石崎新さんはね、東大寺の何大門をね、そこ何回も行った見続けたって言ってるんだよね。でもう奈良に自分は帰省するたびにいつも奈良に寄って、一回奈良に寄って九州に帰ってたらしいんだ。あの人はね、実家が多い方だから。それで必ず行った時に、もう必ず東大寺の何台も見てて、それをその自分の設計のアイデアに生かしたっていうふうに言ってるんだよね。うん。はっきり自分でそう告白してて。だからどっかそういう元ネタがね、あっても、まあいいのかもしれない。もしかしたらね。まあね、木村の殺害設計に関してね、いろいろ参考にしてみてください。ね。じゃあまあこれで大体、まあレビューとして終わりにしたいと思いますが、あと皆さんの方で何かこれも含めて、あるいはこれに関わらず何か言っておきたいことっていうのは何かありますか？
言っておきたい。
言っておきたいか、あるいはまあこういうふうなことを考えてるなとかさ、まあ今後のことを言ってみようかじゃね、今後。これからまあ11月、12月、1月、2月、3月となっていくわけなんですが、まあ自分のからどうするかっていう予定と、こういうことしたいとかさ、あれこういうもの見たとかさ、これ見て面白かったとか、ね、僕これあれ見て、僕ね君の名は見てないんだけど、でもさすがに僕君の名は見たいんだけど、あ、それちょっと見なかった。僕秒速5センチメートル見たよ、知ってる？
ああ、同じ監督。
そうそう、同じ監督、新海誠さんの、はい、それはそれで面白かった、うん、多分だから作り方のテイストとしては君の名はと全く同じだと思うんだけど、基本的にはね、うん、あ、なるほど、こうやって作ってんだなっていうことがよく分かったね。
そうですね、それとは違うんですけど、うん、俺はこの間上野の忍ばつ池の方でチームラボっていう、うん、そのアーティスト集団の作品が無料で見れるっていうことでやってたので、うん、ちょっと富永君と
行
って
きました。あ、そう、それはどういうやつなの？
それなんていうんですか、今写真があるんですけど、うん、写真で大丈夫かな、
写真でラジオでは伝わらない
なんか光なんですよね、その光を水面に浮かべて、うん、でそれで水面が反射して幻想的に見えるっていうのと、うん、あとその通路にこんな感じに光る玉があ
って、なるほど、
でこれからなんかカランコロン音がするんですよ、うん、でそれを触ったら色が変わるっていう、うん、そういうのがいっぱいある道を通り抜けていくっていう感じのやつだったんですけど、
アートイベントだったのね、
それを見て、うん、おこれもすごい
チームラボって聞いたことあるな、
そうなんです、なんか今の作品がもともと京都のところでやってたやつらしくて、うん、それをまた上野公園でやるっていうことで、うん、3日間だけだったんですけど、うん、すごい人が集まってました、
いつやってたの、
確か10月末あったりでしたかね、
あ本当、そうか、意外とそういうのにたくさん人が来るんだね、
そうですね、すごかったですね、
うん、じゃあ人気があるんだ、
そうですね、でもなんかいろんな東京の、博物館とか美術展とかでも結構手掛けてるらしくて、で今森美術館でしたか、今ちょっとよく分かんないですけど、でも今やってるっていう話で、今度見に行こうかな
ってい
う、
チームラボね、はい、じゃあ僕らもチーム南ラボっていう名前ですラボだからちょうどいいんじゃない
なんか最近おととい、うん、あれなんかデザインに行
った、
東京デザイナーズウィークのね、
なんか出展してる作品が燃えてしまったっていうので、うん、なんかこれから、うん、はい、ああいうことをやる際に、うん、なんだろう、すごく規制がもっとこう、うん、安全安全っていう風に言っちゃうのが、うんうん、なんていうんですかね、少し残念だなっていう感じが、
ね、まあね、確かにね、
やれることがどんどん狭くなっちゃうのかなっていう風に思いました、ね、うんうん、
まあね、安全管理は確かに大事だからね、はい、あれ東京デザイナーズウィークはあの国のあの国士舘大学にずっと出してたんだよ、5年ぐらい前までね、ずっと出してたんだけど、まあ途中から出さなくなったんだけどね、まあでもね、あの自分たちでいろいろと制作物作ったりすることも今までもよくあったから、まあ気をつけながらやるしかないよね、まあちょっと僕もショックだったけどね、びっくりしたけど、うん、でもまあどうなんだろうな、やっぱり、まあ僕はあれを聞いて、やっぱり自分たちが設計する時でもね、熱のことはすごく考えるから、あれは誰かがちょっと気づくべきだったんじゃないかなと思うけど、
そうですよね、
おかくずって結構燃えよ
例えばよくあるのはね、例えば間接照明を設計する際にそれを密閉空間に入れるとすごく熱があの発生するんだよね、だからそれを熱をどう逃がすかって絶対考えるんだけど、それはやっぱりちょっと、そんなに専門的な知識じゃなかったとしてもね、少なくとも誰かずっといるとか考えるべきだったよね、まあ、ちょっとね、あんまり軽々しいことは言えないんだけど、本当にまあちょっと残念だよね、そうだね、わかりました。君らはちなみに君の名は見たの？
見てない、
見てないんですよ。
あ、でも高校生はほとんど見てるね。
そうみたいですね、
僕があのいろいろ話聞いた感じだと高校生はもう9割ぐらい見てるね、やっぱりね。
あ、すごいすごいですね。
本当に見てる。それしかも
9割見てる。
なんかあの2回見てるっていうが、あの高校生がすごく多いね。
ああ、
2回見てるっていう。
なんかすごくなんだろう、性格悪いっていうか自分で思うんですけど、そうやっていいって言われると、そうと思って見ない、絶対見ないと思っちゃうんですよね。
いやもう僕なんかさ、君らの全年上だから逆にそれを通り越して一回見とこうって気がないよね、通り越して、
いや見るにしても多分テレビでやるだろうなって、うん、映画館で見るほどじゃないって思っちゃうんですよね、う
ん、なんかみんながすごいいいって言ってるとさ自分の中のさ、ハードルが、
あ、そう、まあまあそうだよね、逆にね、その言いって言われたらあの期待外れだったりするかもしれないし、はい、で僕はなんかもう逆に見る視点がそのなんていうか、こうクリエイターの視点で見るから、どうやって物語作ってるのかね、 どういう組み合わせでその物語の構図みたいなものを透かし見るっていうかね、建築の構造を透かし見るのと同じで、そういうふうに見るけどね。だから音楽の組み合わせと、それからシナリオと、それからあの絵とね、セリフといろんなものを組み合わせた場合に、あの秒速5センチメートル見てね、あ、なるほどなってなんとなく思ったよ。いや、あれをまとめるのはすごく確かに大変だけどね、大変な作業だから、よくよく作ってるなと思いましたけど、
シンゴジラは見ました。
シンゴジラ見てないんだよ。でもあれも面白いらしい、ね、あれも2回見てる人いるらしいね。
そうですね、あれは面白かった、
うん、そう言うよね。ただ高校生はシンゴジラは全く見てない全く見てない。まあでもやっぱり高校生が主人公だから感情移入するのかな。あ、まあ、みんな見てるよね。
そうですね、うん、
で女子の方が見てるって言ってたよ、うん、どっちかっていうと。
じゃあ女の子と話す見とかないと
ダメだ、俺もうダメじゃんあと最近あったことって言った、なんか、うん、どこだっけな、道路が陥没。
あ、道路陥没してたよね。あれもちょっと驚いたねあんなことあんのかなっていうさ
あれなんで陥没した
の。それは本当に日本だとあんまりああいうことないけど ね、 ね、
液状陥没
っていうことないない。他のね、正直言って 海外だとたまにああいうことあったけど日本はあんまりなかったんだけど何の地震でも何でもないのにね、しかもあんな大都市でね、
に行ってばっかだから、うん、気がついたらすごい穴が開いてるみたいな
本当だよね、驚いたね。そうですか、わかりました。じゃあね、まあ、あのそろそろ11月半ばはもう佳境っていう感じでね、こう秋深しっていうか、まあ、だんだん冬も近づいてきましたけど、あの、まあ、風邪ひかないようにしてね、卒業生頑張ってください、ね、じゃあ、まあ、一旦ねこれで終了したいと思います。
はい、
どうもありがとうございました。